カフェカーテで儲ける専務を始めさせていただきます。それでは、経営コーディネーターの神谷理事長から、開催のご挨拶よろしくお願いします。
どうも、今日はお忙しいことを、参加いただきありがとうございます。ちょっとオンライン見えないんです。小泉先生ではじめ、NPO 法人、M2M IoT 研究会の方々、非常にたくさん、出席して M2M IoT 研究会の方々のようですね、AI 研修を講師、令和元年からですかね、もう5回開催しております。で、今年度からは人材育成委員長の橋爪さんにバトンタッチいたしましょう。また今後ともよろしくお願いしたいと思います。ケースでは今年度の活動方針一つとして、まあ、新しい技術など、大学との連携により、アカデミックな技術追求を行うと。これを進めていくと、謳っているんですけども、経営力向上委員会では、この方針にのっとって、セミナーを中心として、まあ、経営に役立つ事業を推進していきたいと考えております。本年度は、本日はですね、今年度の経営力向上セミナーの第1弾、そして、関西科学で設けるセミナーを開催いたします。まあ、最近、ものづくりの考え方に、新しい学問、新しいかあ考え方みたいなのがどんどん採用されておりますが、関西工学というのは、まあ、ウィキペディアによりますと、ちょっと私もね、よく理解できなかったので、調べたんですけども、まあ、人間の感性という、主観的で論理的に、説明しにくい反応を、科学的手法によって価値を発見し、活用することによって、社会に資することを目的とした学問だということです。で、まあ、人間の感性というのは、数値化、デジタル化が難しいかと思われるんですけども、現在では感性が数値化、モデル化、デジタル化されてですね、さまざまなビジネス分野で活用されている、まあ、IT 業界においてもこれから、重要となってきていると思います。そこで本日はですね、阪南大学で情報学部准教授、赤井義行先生を、歴史しましてですね。まず、感性科学とはどういうのか。から、感性科学を活用したビジネス事例。また、IT 業界での活用などについて、ご講演いただきます。まあ、赤井先生、元は芸術家だったそうですけども。まあ、それは、理論化する中で、感性科学という学問と、まあ、手合わせている研究者になっておられます。それでは、よろしくお願いします。ありがとうございました。教授になられ。
ということで、よろしくお願いします。ご紹介いただきました赤井と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そうですね、感性科学で動物になって、なかなかこう、ストレートなテーマをいただいてるんですけども、まあ、最初に、こんな内容でちょっと今日はお話ししていこうかなと思います。まあ、簡単に私の自己紹介ですね。で、その後に感性科学とは、感性科学を医者したときですね、事例をいただいたテーマ、まあ、特にこの部分ですと、なんか、出てくるかな。感性科学を活用したビジネス事例のところで、デザイン思考っていう話と、エスノグラフィー、カスタマージャーニー、この3つを、が、ですね、非常にこう使いやすい、なんだろう、スクールっていうか考え方っていうのを、この辺を中心にお話ししていきたいと思います。で、まあ、簡単な私の、
照明の前消したほうがいい。
私の、簡単な経歴ババババって書いてるのが、今は美大行ってました。で、その後に、イジルの大学行って、スウェーデンの大学行って、スウェーデン研究所に行ってっていうことなんですけども、まあ、大体ここまでがアーティストっていうか、まあ、アーティスト活動を中心にやっていで、ここからですね、研究者っていうか、研究者としてのこう経歴が始まってくるんですけども、まあ、要は、このスウェーデン研究所にいたときに何かが起こったために、こう、研究の方にも興味を持ち出して、アートと研究っていうのを両立していくことになります。じゃあ、ここで何が起こったかっていうことなんですけども、この当時、私、今もそうなんですけども、主にインタラクティブは人が触って、まあ、下の展示にあるような人が触って何とか反応しますよとか、何かがこう動きますよとかっていうもののアートを作っています。で、ここでですね、インタラクティブアートっていうのは、展示の中の、私が見つけた10分の法則っていうのが、10分の法則って、下にも書いてあるんですけれども、まあ、大体14人ぐらいの展覧会、大きな展覧会だともっと大きくなりますね。国際展覧会は100人とかってなってしまうんだけども、1人の作品に10分費やしてるだけで、約140分、もう2時間近くかかるんですよ。展覧会1回行って、その、もっと多い展覧会になれば3時間4時間になってしまうと、この10分の中で、操作方法を1分ぐらいでつけてもらわないと。で、作品がどういうロジックで動いてるんですか、何するものなんですよ、分かってもらわないといけない。で、残りの時間で作品を楽しんでもらわない。で、さらにですね、これ国際的な展覧会行くとですね、今ここに、ありますように、こういった感じに、いわゆるアルバイトのとかボランティアの方が操作方法を説明してくれるんですね。英語圏だったらまだいいんですけれども、南米、ブラジルとかで展覧会やると、まあ本当に言葉がうまく通じないと、彼ら説明してくれないんです。もう自分が分かっている作品、自分が楽しんで面白い作品は説明してくれるんですけども、そうじゃない作品、自分が感想でも、もう全く相手にせずにほっとかれてしまう。そうなってしまうと、どうしようもない。どうしようもないからどうしようかって考えたかっていうと、これですね。まず、わかりやすいインターフェースってやればいいんじゃない。そこの考えの中にアフォーダンス、アフォーダンス、要は人間であったり動物っていうのが自然とそのアプローチしやすい。例えばそこの後ろにある扉が、引き戸になっているので、ドアノブを見た瞬間に、あ、これ横にスライドするもんですよね。おっと、取っ手がついてるんで、そこを持つんですよっていう、要は形自体にその、何をするんですよっていうものを入れてられたり。あとは共感。要は感覚の共通性を持たせてあげる。例えば過去にやったことある行動であったりとか、過去に使ったことがあるもの。そういったものを使ってあげれば、なんとなく使い方わかんなくてもわかるんじゃないか。で、一番最初に作ったのがこれなんですけど、レゴシーケンサーって言って、これシンセサイザーなんです。で、シンセサイザーはどうやって、プログラミングするかっていうと、レゴブロックを積んでいくと、プログラミングができる、オートマチックで曲が作れるシンセサイザー。レゴ、世界で一番売れたおもちゃだそうです。なので、おそらくここの中にいる方は、レゴ一度ぐらいは遊んだことあるんじゃないかと思うんですけど、レゴを見た瞬間に、とりあえず何をするかわからないけども、組み立ててみようっていう。で、ここの中にちょっとロジックが入ってまして、レゴ高く積めば積むほど音が高い。作っていれば単純にそこで音楽が好きな人は音楽を作れる。子供わかんなければ上にロボットを作る。ロボットを作るとロボットの音が、ロボットの音っていうのはロボットっぽい音っていうんじゃなくて、ロボットの形から出てくる音楽を作る。こういった活動をですね、やっていまして、まあ、いくつか世界、17カ国が回っていって、こう、展覧会をやったんですけども、どこの国に行ってもやはりそういったアフォーダンスであったりとか、そういう、なんと、共通した、言語というか、言語でない言語を使ってあげることによって、子供であろうが、使うことができる。で、これ実はこの考えにたどり着いたのっていうのは、何回も展覧会やってるときに、ずっとお客さん動きを観察していた。その結果導き出したことなんですけども、要は観察によって新しいニーズを見つけたり、行動を見つけたりする。これがいわゆるデザイン思考の中であって、それをするというのが感性科学。ここで、感性科学というのをもうちょっと詳しく勉強しようかなと思って、 研究者なんです。はい。じゃあ、感性科学って何でしょう。感性のダイナミックを開かし、人間の体験価値を研究する地域の領域です。という、またややこしいことを書いていたんですけども。まあ、感性って何ですかって、これ、広辞苑に書いてあるんですけども、外界の刺激を、に応じて、感覚、知覚を、感覚器から、利用性であったりとか、まあ、感覚によって利用される、支配された、体験内容に従って、感覚のような、感情を、まあ、満たすことができる。まあ、単純に言うと何かというと、外界からの刺激によって呼び起こされる、感情のことです。例えば、感覚っていうのは何か、冷たいもの、痛いです。この冷たい、痛いっていうのは感覚です。それに対して、感性っていうものは何かっていうと、その冷たさが爽やかですとか、痛いっていう写真を見たときに、怖いっていう、これは感覚ではなく、いわゆる皆さんが過去に経験してきた、感覚や、経験によって生まれた、生み出してくる感性って言われてる。つまり感性っていうのは、感覚と連携はしているんだけども、それぞれ個別に違うものを持っている。でも、例えばこういう爽やかであったり、痛いっていうものに対して怖いっていう感覚っていうのは共通性があります。で、先ほどもご説明ちょっといただいたように、感性効果っていうものは、その人の感性を製品に化していったもので、また人間の感性を使って、製品を作ったりする。例えば分かりやすいのは人間工学の大きな違いって何かというと、人間工学っていうのは人間のサイズ、ボディサイズによって設計する工学です。例えば車の中でどこにスイッチがあったらこう使いやすいですのでっていうのは人間の腕の長さであったり、足の長さであったりっていうのを中心に考えるんですけども、感性工学で考えるのは何かというと、ダイヤルを右に回すとボリュームが上がりますよね。左に回すと下がりますよね。この同じ感覚を別のものに当てがってあげれば、新しいスイッチが入ってきても、右に回すかどっちです、左に回すかどっちですか分かるよね。右、左手、どちらに、暖房のスイッチを入れてあげた方が人間の感覚として直結しますかっていう。これが、要はボディサイズではなく、人間の感情に沿った設計をしてあげるということが、感性効果です。それにして感性科学っていうのは、その人の感情、感性を製品に生かすための指標を探る方法です。で、ここで出てくるのが、例えば、私たち感性科学者っていうのは何を使うかというと、認知科学であったり、心理学であったり、文化人類学、脳科学、哲学、もう全く違う分野の、手法であったりとか考え方であったりとかっていうのをごっちゃ混ぜにして、そこの中でデザインであったり製品に使えるような指標を作っていく、学問が完成だ。で、さあ、そこで、今日、多分皆さんにとって、参照になって、完成科学を生かしたビジネスの事例っていう話になっているんですけども、今日お話しする中、この中で、先ほども言いましたけど、キーワードになってくるのがデザイン誌。エスノグラフでカスタマーであります。で、この中でですね、顧客ユーザーの体験を、算出し、顧客の目線で考える。これが、デザイン思考の中で一番重要になってくる。で、これを達成するのにエスノグラフであってカスタマージャーニーというものを使っていくんですけども、この顧客ユーザーですね。ユーザーの体験を、これ、いわゆるこれが、まさに UX っていう最近よく聞くというか、流行っている言葉なんですけども、UX。で、この体験っていうのは本当にいろんなことがあります。先ほどの私の作品の場合だと、そのレゴを使っているから何かややこしいことを覚えなくてもいいよね。そうすると直結して体験を楽しむことになる。体験を楽しめば、その時間、展覧会に参加していた時間の価値っていうのが、どんどんどんどん上がる。最近は携帯電話を買って、本のような分厚い説明書が出てこなかったです。なりましたけども、あれを読んで、どこのページをめくってって言ってる最中にも、この携帯電話の仕事がいらないよねって思ってし、そうすると、テープも体験価値が下がる。そうすると、その製品が悪い製品になる。つまり、そういったものを排除していって、顧客が体験する価値をどんどんどんどん上げていけば、 製品のクオリティを上げるよりももっといい製品を提供できるんじゃないか。これが UX の一番重要なポイントなんです。なぜかというとですね、技術の成熟した今、この時代っていうのは高いスペックの製品を作ったりとか、高いスペックのサービスを作る。未成熟の時はそれで良かったんですけども、もう技術っていうのが飽和してきてしまっている。技術の差がもう均等化されてきてしまっている。こうなってくると、例えば早い製品を作っても、どっかしらがまた早い製品を作ります。ちっちゃくしている、ちっちゃくしている。どの、いつかは展開があります。そのサイズに頼っていると、例えば人が直接触るものであれば、手のサイズよりもはるかに小っちゃいサイズにしてしまったら、ボタンが押せなくなります。そうなっていると、ちっちゃいっていうサイズであったり、スピードっていう、いわゆる数値によって表される、競争っていうのは、もう終わりに近づいてくる。もちろん、革新的な新しい技術が出てると、そこでまた新しい戦いが始まるんですけども、今ある製品、今ある技術の中では、その戦いをしてももう無能な状態になる。そうなったらどうしたらいいか。技術に差をつけることが困難であれば、潜在的なニーズを見つけて、製品サービスを提供。いわゆるこれが、人間中心設定。ヒューマンセンタードデザインっていうものを見て、ね、ここにイノベーションっていうものが困る。例えばですね、ウォークマン、これ1979年でしたね。79年にですね、ソニーの当時、名誉会長だった、イブカマサルさんが、飛行機に乗ってる最中に、個人的にいい音楽を聴きたいように、いわゆる潜在的な、まあ、この時はたまたま一般的な潜在的なニーズでもなく、たった一人の個人のニーズだったんですけども、いい音で音楽を聴きたい。だからなんかいい方法ないかって言ったのが初めましてです。それまで飛行機の中の、多分この中でも、昔の飛行機覚えてらっしゃる方は、圧力式ヘッドホンって言って、空気の圧力で音が流れてくるヘッドホンがあったのを覚えてる方で知ってらっしゃるかもしれないんですけども。まあ、音は悪かった。しかも飛行機の中の気圧の変わるところで、空気圧で聞くんで、耳が痛くなる。なので、なかなかこう使ってもらえなかった。だから自分一人だけでもいい音を聞きたいのねっていう。そしたら、なんとこれ、街中で音楽聞けるよねっていう。歩きながら音楽聞けるよねとか、いろんなそういったニーズにこう直結した。しかも、これ別に新しい技術でも何でもなく、ただ単にソニーが持っていた、当時持っていた技術の中のいろんなものを省いて、単体の技術だけを持ってきたわけですから。今まではいろんなサービスをつけようとしていた中で、全部そのサービスを取った結果、大ヒット商品になる。で、面白いことにですね、これが発売された年、1979年、飛行機の中の、ヘッドホンシステム、音楽システムの、エアプレッシャー型から、こういった普通の電気式のヘッドホンが登場するようになる。つまり、それが飛行機に乗っている人はみんなが欲しかったニーズだ。これがちょうどマッチした。こういったサービス。このニーズを見つけていく。これが、今の、その、なんだろう、新しくこう戦っていくための必要な、ことなんですけれども、それを見つけていくためには、例えば、サービスを使用する人の体験を考える。値段機能っていうのが、なんか、その商品の価値を上げてるわけです。例えばですね、安い製品がいいのであれば、安いけどまずいラーメン、売れるはずですよ。でも値段をどんどん安くしていってもまずいラーメンは売れません。じゃあ、機能が高いラーメン、いわゆる美味しいラーメン、だったら売れるの。値段が高くても美味しければ売れるの。そういったわけではないです。もちろん売れるラーメン。じゃあ、値段がちょうどよくて、美味しいラーメン。だったら、この店を常に繁盛する。でも、想像してみてください。床がベタベタしている。店の中が汚い。店主の態度が悪い。そうしたら、やっぱりその店、炎上しますよね。最近もどっかでありますよね。最後の方で。そういった感じにですね、要はそこに行って気持ちいい気分になる。つまり、ラーメンが美味しい。ラーメンの値段が手頃だということよりも、店主がいいよね。あそこに行ったら、店員さん、親切にしてくれるから気分良くなるよね。だからあのお店に行こう。それがいわゆるどんな体験ができるかっていうことに皆さんお金を払うしないか。 だから、それをこう考えていく。つまり、インプルメント、要は改善をするんじゃなくて、イノベーションを起こす新しいものに持っていく。それが、いわゆる体験を見つけていく。で、デザイン思考です。デザイン思考、これ、スタンドフォード大学式、デザイン思考っていう本を、の中から持ってきたんですけども、まあ、デザイン思考っていうと、大体この、共感定義、アイデア、プロトタイプ、テストっていう、このフェーズで、進んでいきますよっていうことがよく言われています。共感っていうのが、ユーザーの悩み、を共感する。先ほどの、例えば飛行機の中で、音の悪い音楽を聴くんじゃなくて、いい音楽を聴きたいよねっていう悩みを見つけて、それに対して、あ、俺もだよね。それみんな多分喜びよね。共感をしてやる。この問題点を定義してやる。そこには何が問題なのか。エアプレッシャー型だから問題なのか。いろんなことを考えて、この問題を定義して、アイデアを出してあげる。それに対して、その、どういった問題解決の手法があるんだろうね。今、うちの持ってる技術に対してこれが使えるようになるかっていろんなこうアイデア。プロトタイプを、作る。で、テストする。まあ、ここは皆さん、ご専門で、この言葉の通り。で、デザイン思考っていうのは、ここを広く広く回ります。共感定義、アイデア、問題があったらまた元に戻る。別に同じところを広く回るわけではなくて、アイデアの人が起こしてれば、アイデアの人に戻って、またプロトタイプを作って、テストする。こんなことやってたら、製品の発売遅れるんじゃないかって思うかもしれない。でも iPhone 考えてみてください。iPhone、初期ロット買うなってよく言うんですけれども、なぜかっていうと、iPhone 大体発売された当日に買ったやつはすぐ断ってます。何らかの不具合なんです。なんでか、iPhone って、要はまさにこのプロセスの途中で商品を市場にぶち込んでしまうんです。そうすれば、プロトタイプ、テストの部分はユーザーがやってて、ユーザーが何かをしてくれて、問題が起きたら修理すりゃいいじゃないか。だから、ここを市場の中で食っていってくれやるんです。で、これでなぜ問題にならないかというと、実はまあ、初期ロット買うやつっていうのは、ほとんどがもう、いわゆるアップルの盲信的な信者なので、その人たちがまあ、それに対してもう言うことはない。だからこれがいいんですか。じゃあ、別のものでも、そういった例があります。例えば、車を考えてみてください。この中で、ヨーロッパ車乗ってる人がいらっしゃいます。ヨーロッパ車ってよく壊れるって言うんですけども、実はヨーロッパ車は壊れるわけではないんです。ヨーロッパ車は消耗品が多いです。この考え、どういうことかっていうと、日本の車っていうのは、とにかく部品テストをして壊れない人が大切で、ところが、壊れない部品を作ることによって、コストが上がるんだったら、壊れる部品で、しょっちゅう変えてやればいいじゃん。で、ドイツの友達とかに言わせると、いつまでも壊れないでいる部品よりも、とりあえず壊れても新品にしてる方が、とりあえず安心じゃん。今乗ってる車のこの部品は新品なんだから安心だって、安心できるから、壊れないっていうことが重要なんじゃない。で、さらに値段も結構面白くてですね、例えば、ボルクスワーゲンのゴルフ、ドイツ人の平均年収からすると、だいたい 47% ぐらいの値段です。それに対して、同じグレード、同じスペックの、トヨタのカローラ、これを日本の平均年収でいくと 56% ぐらいです。56% ぐらいの値段ってことは、トヨタカローラの方がちょっと高いです。でも、ドイツ車が安い理由はなぜかって言ったら、その部品を交換しなきゃいけない部品の分を安くなってるんだから、運が良ければ自分が中古車として売るときまで修理しなきゃ安い、ね。高かったとしても、結局のところ、それが修理代になるから、後払いで、払っていく。そういう考えなんです。つまり、文化が違えば思想も違う、考え方も違う。私たちデザイナーっていうのは、デザインをする人間の目線で考えてるけども、ユーザーにとってみたらそれが重要なのかどうかっていうものなんです。で、なのでデザイン思考っていうのは本当にいろんなところをうろうろこう、行ったり来たりするんですけれども、人々の不満や、不便を問題にして、そこから新しい、解決方法を展開していって、自分たちが抱えている問題が、 明らかに解決するべき問題かどうかっていうのを考える。これが一番重要なことなんです。でデザイン思考っていうのは、あくまでもデザイン思考です。問題を発見したり、考え方をするための考え方。で、問題を解決する方法って、世の中に山のようにある。ですから、私たち完成科学やってる人間、もし、お時間あったらですね、一度、完成、工学会のホームページ見ていただいて、論文のタイトルだけ見ていただくとわかるんですけど、あこのようにも散らばった内容で、いろんなことやるんです。で、問題。こういう問題っていうのは、プログラムっていうよりも、イシューであったり、マターであったり、デザイン思考を解決していくっていうのは、こういったいろんなこと。で、ここで、完成価格が発揮するっていうのは、最初のところですね、思考鑑定で、アイディア、ここのところ。で、ちょうどアイディア、プロトタイプテストっていうのは、完成工学の技術。実際にものを作っていく人たちの技術です。で今日お話ししているのはどちらかというと、上の部分になっています。で問題発見にする、にはまず観察をしてみるということが重要なんですけども、なぜ観察が必要か、朝ごはん何を食べますか？突然、文章のような問題が出てきたんですけども、これは私、よくうちの学生に来ます。面接、就活の面接の練習してくれって言ったときに、これよく一番最初に聞きます。海外の学生が何て答えるか。パン食べました。ご飯です。朝ごはん何食った？パンです。お前が食ったのはこれか？君の朝ごはんはこれか？君の朝ごはんはこれか？実際にパンっていうだけでもいろんな種類あるんです。菓子パンだなんだかんだ。でも実際に彼らが食べている朝食っていうのは、まあ、パンって言っても、トーストにしている、目玉焼きにしている、乗せている、コーヒー飲んでいる。ご飯って言ったら、これ、実は AI に託しました。AI でも朝ごはん書いていくって言ったら、この程度のことを書いてくるのに、学生はなぜか知らないけど、パン、ご飯。なぜかっていうと、その質問がなぜされているか分かっていないから。例えば、面接の時にこれやられてた時に、パン、ご飯って言ったら、お前ら絶対落ちるよ。だって君たちの朝ごはんを本当にその面接から知りたいわけが大事です。それに対してどのような答えを出していくかっていうのが重要なんです。これがですね、皆さん観察しているのになかなか答えが出てこない。なんで答えが出てこないかっていうと、人間の脳っていうのは詳細に記憶をしないようにできている。脳はサボるようにできている。で、印象の強いものが残っている。印象の弱いものっていうのはあまり残ってない。だから朝ごはん何やったの？最近スマホいじりながら朝ごはん食べてて、スマホの方が記憶に残ってしまって、朝ごはん何食ったか覚えてる。あと、詳細を思い出さない。人間は思い出そうとしないと、詳細を思い出さない。だから、そこに人の常識っていうバイアスがかかってしまう。バイアスがかかってしまうと、実際に聞こうとしている、答えに対して正確な答えが出てこない。いわゆるインサイトっていうんですけど、消費者への隠れた心理っていうのは見逃されてしまう。で、もう一個このインタビューやアンケートでは、このインサイト、隠れた心理が出てこない理由のもう一個の理由っていうのは、アンケートやインタビューっていうものは内容は恣意的に作ることです。つまり私たちがこれを知りたいからこれを教えてくれって言ってるけども、それに対しての答えっていうのは、彼らはちゃんと答えられないんです。アンケートやインタビューに集結に作られている。その文化や、問題をちゃんと見ていないと、それに対してのちゃんと答えを導き出してあげることができない。で、もう一つ次の簡単な質問です。ご飯に牛乳とミルクをかける。多分これ聞いたら、なんとなく気持ち悪いような気がするからです。でもですね、世界中ではライスプディングといって、ご飯に牛乳をかけて、砂糖をかける、いわゆるスイーツ。の方を食べる、食する国の方が圧倒的に多いんです。それに対して白米に副食でおかずと一緒に食べるというのは本当にアジアの一部の国の人たち。つまり私たちが固定概念で思っている当たり前っていうのは、文化が違えば習慣が違う。だから開発者の常識っていうのはユーザーにとって常識ではないんですよっていう。それはどちらにもバイアスがかかってしまっているので、そこを排除するためには、何かというと、分解の人類学とか使われるエスノグラフィーっていう、観察をして、その場所に入って、新しいデータを、質的データ、 って言うんですけれども、見つけ出してくる。一般的なその文化人類学で使われるのは産業観察といって、実際にその文化の中に入って自分も同じような生活をするっていうんですけども、感性感覚で使うものは、どちらかというと、非産業観察といって、そこの文化に入っていかずに、そこの文化自体を観察するっていう、タイプのものです。じゃあ、一般的な事例として、これ、UX の話の中でよく出てくる事例なんですけども、駅の売店の売り上げを伸ばすっていうことで、ここの中にその、非産業観察によって生まれたアイデアが一つ隠れてる。で、これ日本の企業とかあまり見かけないんですけども、ヨーロッパの企業とか行くとよく見かけると、結構古いところからあります。これもしも。何かっていうと、上に時計がついてる。なんでかっていうと、大体電車に乗ろうとしている人たちっていうのは、自分が乗る電車に対してどれぐらい、今新聞買う時間あるかな、コーヒー買う時間あるかな、見ているんです。でも、これを見ていて、時間があるっていう人は買ってくれるんですけども、時計を見られない、両手に荷物持って時計が見えないとか、そういった人たちは自分が今、ギリギリの時間なのか、それを買う余裕があるのか、わからない。だから上に時計をつけてあげれば、時計見たら、まだ新聞とコーヒー買う時間あるよね。だから、新聞とコーヒー買う。ということで、キオスクの売り上げが上がる。こういったことが、いわゆる非産業観測っていうのかとか。次にお見せするのはですね、これ、めちゃめちゃ、エスノグラフィーとプロダクトであったりとか、デザインの話を聞くときに、必ずと言っていいほど出てくる、ゼロックスの、が行った1977年に、両面コピーを取るっていう、実験なんですけども、映像を持ってきましたので、まずは映像を見てください。音が、ものすごく小さいんで、とりあえずこれ今何やってるかというと、両面コピーを取ってくださいっていう状況で、二人の、エンジニアが、両面コピーを取ろうとしています。ところが最初にこう、説明書の中に、リバースオーダー、要は取りたいコピーの逆の順序で入れてくれって言われてるのに、どこを逆にしなきゃいけないんだ。上のトレイって言われたら、上のトレイに、そこはでも上のトレイに乗ってるところじゃないよねとか、こういったトラブルがどんどんどんどん発生してる。ただコピー、両面コピー1個取るのに、結構な時間を費やしてるんですけども、取れないんです。で、彼らはエンジニアです。エンジニアだから、いわゆる機械であったり、そういったシステムについて、比較的慣れている人たちなんですけども、うまくいかない。で、この2人の人物、誰かというとですね、片方が、アレニューウェル、で、片方が、ロナルド・カッタン。ご存知の方もいるかなと思うんですけれども、片方、あれですよね、人工知能の、初期の人工知能を開発されたアラン・ニューウェル、博士と、向こうが、だから、AI なのかな、Amazon の、そういったサイエンティフィック研究所の、チーフエンジニアをやっていた研究者です。それぐらいの、いわゆる、エンジニアであったりとか、テクノロジーに精通している人間であっても、コピー一つ取ることができない。で、ここでですね、例えば、コピー機を改善してほしい点は、どこを改善したらいいかって思いますかっていうと、質問したならば、多分ですね、返ってくるのは、そうもっと簡単にしろよ。すぐにコピー取れるようにしてくれよ。これって、結局私たち、物を作る人間にとっては、何の資料にもならない。だって簡単にしたつもりなんだもん。私たちにとってはこれが簡単なベッドだと思ったんだもん。というふうになってしまう。
だから、
産業観、非産業観察といって、彼らがどこで戸惑ったか、どういうふうに問題を起こしたかっていうのを観察してあげない。まあ、質問がないのは、理解しているわけでもなくて、質問がないのは質問が何だか分かっていないか。で、その産業化、非産業化とかどうやってやっていくかっていうことなんですけども、ちょっとこれ、お借りしてきたビデオ、日本の自販機で、ジュースを買うとこ見ていただきます。まあ、ごくごく当たり前の自販機にお金突っ込んでジュースを買いますよ。このまま見ているとよくある光景だから、決して何の問題もあるわけでもないよねっていう。それに変えています。先ほどのようにトラブルも起こってなくて、ジュースを買ったときににっこり笑ってる。で、これをですね、ところが、観察をしていってですね、観察をするときに、その感情であったり行動をすべて横にこう書き出してみます。非産業観察をですね、こういったような感じで、ね、メモを取ってあげるといいんですけど、まあ、表記の線、ここに対しては何の問題もないですね。でも、わざわざ鍋かがまなきゃいけないです。釣り線を受け取る、また立たなきゃいけない。こういったなんとなく筋をかけてるなって思うところに行こうかな。で、さらにですね、ここですかね、コードが床についている。これ、本人見たら、決していい気分はしないはずなんですよ。自分のコードが床にくっついてしまう。つまり、ここは何らかの方向で改善してあげれば、この人にとって自販機の体験ってのは持っていない。もちろん、最近は上の方でこう取れる自販機も増えてきていますので、この問題がいくつか解決されてるからね。いかにしてこう、人産業観察をするかっていう事例も、もう一つ、別の、自販機です。これ、15年ぐらい前かな。コカ・コーラがやった、何ですか、インタラクティブなこの自販機の、映像なんですけども、これを見てみると、女の子が、自販機で物を買おうとしているけれども、こう、スクロールしても反対にいかないんです。反対に行かないから、どうしよう、どうしようってやっている。諦めて上の方のボタンを押そうとするんだけども、届かないから背伸びをする。で、さらにこう選んだ、出てきた、ここはまあ楽しそうにしているかもしれない。で、次、商品選ぼうとしても、タッチしても何の反応もない。これ実は真ん中、中心の商品しか選べない。でも、この子は気づかないんです。気づかないから、当然、真ん中のもの、顔をしても反応しないよね。だからこういう別のものを選んでいく。結局のところまた、それでもくるくる回しても、うまく回らなかったり、反対に行ったら、止まってしまうっていうことに気づいていない。多分これを作ったエンジニア、これをデザインした人っていうのは、そういった問題が起きても、まあ、なんとなく触ってればわかるだろうとか、エンターテインメントなんだからとか、いう、そこまでは考えていなかったのかどうかちょっとわからないんですけど、ね。で、しかもあれですよね。選んだ商品、ごめんなさい、売り切れです。インタラクティブにできるんだったら、中に入っていない人には決してやることは可能なのに、こう、そのまま映像を出して。で、これをですね、ちょっと、これ、比較的長かったんで、途中の1分まで、ちょっと分析してみますか。もう開始5秒、のところで操作開始して12秒でスクロールができませんっていう、こう赤い文字になってますよね。で、ずっと22秒まで、要は商品を選べないとか、いわゆるフラストレーションが溜まるような行動です。で、そこから、別の商品を選んでいって、疲れてきた方、自販機にまたでかかる。で、また、42秒から、選択ができないから、いろんなことでスクロールやったり、パッチで迷ったりとかっていうことで、触っても何も反応ないですよ。で、左端の方にですね、その感情に対してポジティブかネガティブかっていうふうに振り分けてある。こういったグラフを作ってみると、一旦不快に思ってしまったら、それがいい感情に戻るまでには時間がかかって、一気に飛び越すことってなかなかできないんです。だから、この全体にこの1分間のグラフっていうものを見てあげると、どちらかというとこの体験っていうのは彼女にとっていい体験ではなかったんじゃないかと。これは、 皆さんがやっているような質的 分析、いわゆる数値的にできる分析であるならば、ここには何の根拠もないです。何の根拠もないんだけども、これはもう本当に皆さんが見て判断して、こうだよねって自分の感覚であったりとか、自分がもしこの子だったらっていう感覚を持って見てあげると、なんとなくこういった指標になる。いわゆる数値としては使えないけれども、改善すべきところはここなんだな、というふうに。ただ、これ、重要なことは、一人でやってしまうと、結局は同じことになって、その人の見てるところしか見ないので、これっていうのは複数人でやってあげると、必ずいくつかは、そうだよねってなってくるときに、いくつかは、いや、僕気づかなかったけど、確かにそうだよねっていう。そこをこう、ディスタンスにしてあげることによって、新しい問題点、それを見つけることによって、新しい体験をこのユーザーに伝え、提供することができる。そうすると、この女の子をもう一回自販機を使ってもきっと、ファイナル思いをして、ジュースを買うことはない。で、これはですね、S のグラフの手順なんですけども、一番いい方法は実際にですね、それをやってもらう、お客様、ユーザーの方に使ってもらう、体験してもらうことを動画に記録しておくことができるんです。なぜかというとですね、その後に、そのユーザーがどうしてこの、例えばさっきにスクロールですよね。スクロール、最後まで行ったのにずっとスクロールし続けたのって、質問をするときに、実際にそのユーザーと一緒に見ながら、なぜここでって聞いてあげると、そのユーザーはその時の感情を映像を見ることによって、こう、想起することが簡単に。それがないとなかなか、自分だってどうしてだっけなって言って、適当に聞かれているかってしまう。思い出したこと、適当な言葉を出してしまう。それを避けるために、もしくは覚えていないけど無意識にやっていたことに対しての質問をするために、できる限り動画を撮ってある。それに対して次、分析する側というのは、色分けをして行動記録としてやる。感情で色分けをしてあげたりとか、人の行動だけでなくて、その状況、例えば、スカートが、床についちゃっていたとか、そういったですね、全くその人の行動ではなく、その期待しているものに、の情報とかも書いて、疑問点があったらとにかくメモ。で、その後にこのメモと動画を持ってインタビューをしてあげると、先ほど言ったような、恣意的な質問よりも、もっとこう有意義な質問と、それに対して、ユーザーの方も思い出しながらこう回答してあげることができるので、有効的な問題点を発見しやすいです。で、それを複数人で、やってあげると、さらにいろんな情報を取ってで、この疑問点をメモっていうことが結構重要なんです。ここが文化の違いです。例えば、なんでここがわからなかったのって、設計する側、デザインする側は思ってしまうんですけども、当然それっていうのは、ユーザーとの文化の違いでユーザーの方を気づかない。だから、自分がなんでこれ、って思うことは何でもメモを取っておいてあげて、質問をしてみると、あ、これが文化の違いだったんだなっていうことですか。で、まあ、ユーザーが気づいてない問題はないかも、それを深く喋っていくっていうことが重要です。でですね、これ、こういった観察から生まれてきた商品、があります。皆さんの中でも手に目に書いたりするんじゃないかな、そういう、そういう方もいるんじゃないかなって思うんですけれども、本当はこれ商品持っていたんで、持ってくれるって今日は言ってしまったんですけども、これですね、ナースの方が今、リストバンドのようなものをしていて、そこにメモを取っている。この商品、なんだろう、ウィモンっていう商品なんですけれども、これ、実際に、看護師さんが手にメモを取っているところを見て、観察して作られた商品なんですけども、実はただ単に、手に書いているメモを見て開発されたのではなく、ちょっとこう画像的に見づらいんですけど、これ、定規がついてるんですね。看護師さんっていうのは必ず定規を持っています。いろんなガーゼを切るために長さを測ったりとか、腕のどこに針を刺さなきゃいけないって測ったりとかっていうことで、定規でやったりとか、いろんなものを持ってるんですけども、当然、一つアイテムを持っていただくっていうことには、一つ余分にの負荷をかける。でも、一つのアイテムを取り除くことによって、そのアイテムと入れ替えれば、もっと便利になるんだよっていうアイデアを作ってあげれば、こういった商品として成立する。 これはもうまさにこのエコノメーカーの営業が、病院に行って看護師さんの行動を見て生まれたんですよ。ただここまではエスノグラフィー、いわゆるその観察してわかるような、潜在的な問題について、潜在的な目に見えている、でも気づいてない問題の見つけ方について話を聞かせてみてください。ここからはカスタマージャーニー、顧客の体験を通じて購買から、アフターサービス全プロセスを可視化していくという、要はマップを作っていくと思います。でもカスタマージャーニーって何か、本来ですね、カスタマージャーニーっていうのは、消費者が商品を必要と感じてから商品を買うところまでを、旅になぞらえてマップを作っていく。ところがですね、これは、別の方法であったり、いろんなものになってあげると、商品を買うという点ではなく、例えば、コピー機を使うとか、複合点にしてあげて、こう考えてあげると、サービス自体が抱えている問題点だけじゃなくて、ユーザーが考えている問題点を洗い出して、新しい、こう、いわゆるここでイノベーションっていう、革新的な、アイデアを生み出すことができます。カスタマージャーニー、よくこんな、マップをつけるんですよ、っていうので、提供されていたりとか、ひながらのよく落ちてるんですけども、重要なのはこのフェーズ、行動、思考、感情っていうのと、そこに対してフェーズですね、どういうプロセスなんですかね、あそこの上の部分っていうのはもう、皆さん方の、いわゆる内容によってどんどん変わっていく。で、例えば、これ、一つの例ですけど、ネットトッキングで商品を買おうとしました。必要なものが、特にない時でも、いつでもこう買えるかネットショッピングでいいよねっていう思考が生まれます。で、オンライン決算。まあ、手元に現金なくてもできるから便利ですね。ところが、周波になって、配達の状態になったら、不在だったから、こう、受け取れなかった。それをまた、こう、再配達をお願いしなきゃいけないから、こう、で、どんどんこう、心が下がって、基本的に落ちていきます。で、感情が、でも受け取れた時にやっとこう、受け取れたっていう感情が現れるんですけど、じゃあ、ここの、不在のところ、まあ、最近は大きい鍵とかいろいろあるんですけども、不在の時に再配達をお願いしなくても受け取れる方法っていうのが何らか知らあれば、この人は嬉しいまんまで好きでたから、きっとこの買い物のショッピングの体験は良かったんじゃないか。で、こういったものを考えて作られたものっていうのに、クックパッドマークっていうのがある。これ何かっていうと、駅に、置かれている、いわゆる冷蔵庫の中に自分がオーダーした、食品、が配達されるっていうサービスです。これなんでできたかって、クックパッド、皆さんもご自分だと思いますが、料理のレシピが見られる、サービスです。でも、そのレシピを見ても、仕事遅くなりました。遅くなったからスーパーに行けません。スーパーに行けないからその料理作れませんって言ったらがっくりになっちゃう。結構、通勤してるときにそういうものを見ている。だから、だったら電車の中で見て、あ、この材料とこの材料とこの材料が必要だよね。で、スマホの中からオーダーしてあげる。そうすると、ちょうど駅に着く頃にはそれが動いている。そうすれば、スーパーマーケットが閉まった後でも必要な材料を買って、うちに帰って料理をすることができます。このプロセスの中で、カスタマージャーニーをやった結果、先ほどのクックパッドマークっていうのが生まれたんですけれども、ここで重要になっていくのは、これを誰が作るか、誰を中心に考えてやる。そこで、ペルソナっていうのってね、ペルソナって何かって言ったら、典型的なユーザーです。例えば、皆さんたちの、作っていられるシャル製品であったり、商品。もちろん、その、なんだろ、一般市場に流れているものではなく、機械の中に組み込むものであったりとか、プロフェッショナルが使うものであるとしても、その人がどういう人なのかっていうことを考えて知ってあげないと困る。例えば、先ほどの、クックパッドマート、実際にはペルソナ自体は公開されていなかったんだけども、例えばこんな人が使っていますよ。これぐらい細かく出てあげるんです。中堅、大学卒業してます。経済学部で。大学の時は、ハイキングサークルに所属していて、マーケットリサーチの広告プランナーです。年収380万ぐらいです。ヨガ、読書、アウトドアが大好きです。で、ライフスタイルになると残業が起きて、帰宅後に、自炊をすることは望んでいるんだけれども、たまにはもうコンビニで行く場所しかないよね。 で、アウトドアに行くときはリフレッシュということを重視して、で、使ってるガジェットはスマートフォン、ノートパソコン、Kindle みたいな電子リーダー。これをしてあげると何がわかるかっていうと、例えば年収380万、20代、25歳っていうと、平均より少し高めです。つまり、多少余裕を持って、なんだろう、コンビニとかで買い物することでも、まあ、いざとなればできる。なんか極端にためらわない。だから、サービスに対して必要であれば、さすがのお金は出せるんじゃないかな。こういったことを考えてあげると、どれくらいまでその値段設定をしてあげることができるよね、っていうことです。ハイキングが好きだ。っていうことは、きっと健康についても考えてる。健康について考えてるから、食品に対してもいろんな、こう、なんだろう、アレルギーであって何だろうっていうのを気にするだろうな。で、こういうことを考えていて、カスタマージャーニーを作るとですね、これ、私が前の大学で教えていた時の学生の、考えたアイデアなんですけども、カスタマージャーニーやってみると、例えば、今日はもう忙しかったんで、コンビニでご飯を買うことにしました。コンビニでご飯を買おうと思って、実際にコンビニに行ったら、いろいろと商品があるんだけど、どうにしようか迷ってしまう。でも、欲しいものがないし、アレルギー表示とかも、ネットで調べなきゃ出てこないし、わかんないよね。で、購入するときに、また、全部うちに帰って食べたら、購入してるのに、こう、片付けもないからいいよねっていう。でも、ここで欲しいものが食べられないから、しょうがないから、あるものを買ったっていう。ここをなんとかうまく改善できないのかなって。このデザインを考えて、彼女を考えたんですね。で、まあ、ペルソナ、先ほどのペルソナで、まあ、仕事が忙しくて、栄養のバランスを考えたりとか、そういうこともしてるよねっていう。これは、その学生から直接書いていたんで、そのままなんですけども。で、結果、彼女は何を考えたかっていうと、電車に乗ってる最中に、コンビニの、在庫が見られる。そしたら、あ、私が降りる駅にその在庫がないんだったら、あ、でも隣の駅のに在庫があるよねって出てるから、それを注文したら、隣の駅からの、コンビニ、もしくは駅から数分のところのコンビニが、いわゆる Uber Eats のようにそこに届けてくれたら自分がそれを受け取れる。しかも電車に乗ってる最中にそれを発信してやれば、電車降りた時に、もう決済も終わってるから受け取るだけで買い物ができる。そしたら今問題になっている食品ロスっていう問題も解決できるし、しかもそれを、iPhone 使ってる25歳女性だったら、もう何らか問題なくそのアプリっていうのが使えるよね。でもアプリは使えるけど、電車の中です。電車の中だから、いっぱいこう、ユニクロのように写真がいっぱい出てくるともう気持ち悪くなってくる。だからなるべくシンプルな画面にして選べるんです。階層式にしていけば、一気に出てくる画面、画像の量が少なくです。そうすれば、選ぶときにも少ない商品を見て選ぶことができるよねっていうことで、こういったシンプルな。つまり、その使っている人、使う人のユーザーの権利とか、あの人だったらこうするんじゃない、これだったら使い慣れてるんじゃないっていうのが分かっていれば、こういった、UI の設定をするときにも非常にこう有意義に、データを見つけることができる。これが、カスタマージャンルの意義。で、まとめていくと、まあ、いわゆるインサイド、ユーザーの隠れた権利を見つけることをために、行動の観察をして、ユーザーの立場になって考える。これが人間中心設定の一番重要なところで、いわゆるデザイン思考が求める。じゃあ、これも IT 業界で、どうやって活用できるのか考えてみましょう。例えば、製品やユーザーを中心に捉えた、完成デザインですから、人間中心デザインで、顧客のユーザー体験、これ体験できるんですね。今、まあ、これが UX ですよってお話をしたんですけど、これを製品やシステム、サービスにどうやっていかっていくか、いわゆるスキーズ機構、皆さんが、持っている、いわゆる技術の種になるような新しい革新的技術であったと、そういったものっていうのは、もう最近お話ししたように、なんだろう、技術競争をしていったりとか、新しい製品にこうしていくことができるんですけども、それに対してニーズっていうものをどうやってうまく組み合ってあげるかっていうのはなかなか難しい。私のアーティストを、本当にバリバリのアーティストだけをやっていたときに、よくいろんな企業さんから、この新しい製品とか、この新しい組織ができたんだけども、この組織って何か面白いことをやれないっていう質問を受けました。つまり、 そういったものを作っている会社の中には、シーズンを持っているんだけど、ニーズがわからない。このニーズを見つける方法が、先ほどのエスノグラフィーであったりとか、ユーザーのインタビューを加えたりとか、カスタマージャーニーをやってあげると、ユーザーが使いたい商品だったりとか、ユーザーがやってる行動の中に、この商品とこのシステムを組み込んであげたら使えるんじゃないっていう。いわゆるシーズとニーズを結びつけてあげると。これをうまくやってあげると、顧客の、行動パターンというのがエスノグラフィーを使ってあげること。データ分析を行う。これはペルソナの設定をしながらやって、そのペルソナがどうやって、例えば先ほどのコカ・コーラ、自販機の例でも、一旦あそこでエスノグラフィーをやった後に、その女の子の、ペルソナ、画像の中に映ってる女の子がペルソナを設定して、なぜこのペルソナがそういう行動を取ったんだろうかということを考える。ペルソナの思考とともにカスタマージャーニーを作ってやる。つまり先ほどのエスノグラフィーの結果を、グラフにしていたのが一種のカスタマージャーニーに近いんですけども、そこをさらにもっと高価格下げてあげるとどうしたらいいんだろうかなっていうこと。で、ユーザーテスト。さらにまたユーザーテストをして、エスノグラフィーを。つまり先ほどのデザイン思考と同じようにここをくるくるくるくる回ったりです。作った製品をお客さんに使ってもらう。そこにどういった人が使うのか。だからこういう問題が起きたんですね。例えば、先ほどの20代女性の方、文系でしたよね。文系の人にバリバリの、電子工学的な、問題を解くようなインターフェースをお渡ししてもわからないよね。つまり、そういった人には電子工学的なインターフェースが必要なものであっても、それを見せずに使えるアフォーダンスであったりとか、そういったものを使えばもっとわかりやすいよね。で、それを使ってまた、製品を、プロダクト、基本タイプを作る、ユーザーテストをやる、改善点に行けたりとか。ここをクッとクッと回ってあげる。これはまさに先ほどの、デザインと同じです。で、ハイブリッドな手法を使用することで、エスノグラフィーとカスタマージャーニーをうまくこう、長所を組み合わせてあげると、いわゆる、単品でやる、リサーチ分析よりも、お客さん目線になって考えてあげることができるので、より問題点が見つけやすく、より改善点が見つけやすく。で、本日の、まとめなんですけど、ユーザーの悩みを理解する。文化が違えば行動が異なるということを理解する。これは本当に見落としがちなんですね。実はここをよく、理解する。で、観察をして異なる文化があるということを理解します。ユーザーの生活を理解して課題に向けてあげる。そうすると、一日の仕事ができる。で、そうするとユーザーというのがこう、パッチになっていきますよ。そうすると、今までにないイノベーションを起こすこともできますし、今まで、取引製品を、提供していた方も、もっといい体験を提供してあげることができる。これは製品だけではなく、サービスにおいても同じことです。ですから、その、営業さんとお話をしているときの、営業の文化の違いを理解してあげたりとか、観察してあげたりとか、することによって、そこのフィールドという業界の、文化を知ることによって、アプローチの仕方を変えてあげるっていうのも重要になっています。これが本日の時間ですね。こんな感じで。もし何かご質問とかありましたら。
何か質問がある方いらっしゃいますか。
はい、ごめんなさい。今日はここにありがとうございました。私もちょっと UX の方がよく人間で、今日は人数分野ということで、非常に興味深くお話しさせていただきました。それで、ペルソナの話について言及されたんですが、
はい、
私も今回だけ難しいなと思ったんですが、ペルソナって、確かにその手法はあるんですけど、
はい、
ではそのペルソナ設定の質問に行きたいというか、よく言われがちなのが、要は、もともとのペルソナの設定が一番いいんですから、
はい、
それに一番マーケティングに行ってくるのが早くなると思うんですけど、そこら辺で留意点がございます
ね。私がいつも、 まあ、特に授業とかで学生にペルソナを作る、場合はですね、一番最初に何をしろっていうかというとですね、写真を持ってこいって言います。なぜかというと、写真を見たら、なんとなくこの人の性格、想像できますよね。で、まあ、必要としているペルソナの中の、例えば、まあ、ターゲット層っていうのは当然あります。なんだろう。年収ちょっと高めの人、20代でも高めの人とか。だからそこっていうのは多分マーケットとして決めなきゃいけないレベルなので、そこに対して、3人を持っていく。そうすると、皆さんが考えている年収の人の写真を持ってくるんではなく、先に写真を持ってくると、この人にこの年収ですよってぶつけてあげると、きっとこういうことをしているような、きっと節約しているような、っていうのが見える。ところが、年収に合わせて写真を持ってきてしまうと、きっと年収を、600万円、25歳っていうと、きっといろんなこう、ジャラジャラつけてるんじゃないっていうような変な写真を持ってきて。だから、まず見た目を重視して、見た目から、ここから分析してあげるのが結構重要だと思います。それが、私がいつも、ペルソナを作ってくるのに、リポートでしてると思います。ありがとうございます。
ウェブの方、なんか、見つからないでしょうか。
いろんなこう、サイクルを回していくのを改善していく。
はい。
まあ、いろんなものがこう、ファイルとか、はい、ものもすごい改善されていってると思います。
はい。
例えばその先ほどのロボットみたいな、
はい、
こう、素敵なものが生まれる時は、
はい、
時はああいう感じの実験値と快適なものが生まれるのか、あれはまた、その、大きなの改革っていうのはまた別のところから生まれるので
。ですね、ウォークマン、実はですね、ウォークマンも iPhone も、決して画期的な技術的な発明でもないんですよ。というのが、iPhone の一番最初の、プレゼンテ、発表プレゼンテーションの時に、スティーブ・ジョブズが言ったのは何かというと、今までは電話みんな持ってるよね。音楽を聴くための iPod 持ってるよね。インターネットみんな使ってるよね。これを一緒にしたらどうなる？これが iPhone です。要は、今まであった技術を全部持ってきた。ブリコラージュって言うんですけれども、それをくっつける。で、ウォークマンは逆だったんですね。それまでは、要は録音ができる、ラジオも聞ける、何々もできるって言うと、全部取っ払った音楽が出てきました。結局、ここは何かっていうと、改善というよりも、そこにあるニーズを見つけて、必要なものだけをつける。それが新しい、画期的なところだったんだって。で、そこの中で出てきた問題点で、で、やっぱネットっていうのは早くなきゃいけないよね。ポケットの中に入れてたら、軸がつくから、傷をつかないようにするにはどうしようかっていうと、どんどんこう、改善されるっていうのがあります。なので、どちらかというと、新しい革新的なアイデアを見つけるっていうのは、その、ニーズを見つけてあげるっていうことになります。
はい。
普段私はちょっとロジックで考えるクソで考えたり、感性でも考えるということは、バイデンが普段してる。
はい。
で、まあ、今回の方は、まあ、新しいことしたなって
話
で、はい。それを見たんですけど、で、分析のところで、はい。思ったんですけども、なんか、衛生的、
そ
うです。はい。これを定量的に、する手法っていうのは何かございますか？
ですね、それは、状況とか、パターンによって変わってくるかと思います。例えば、別の実験でやったことがあるのが、例えば痛みって完全にこう、定性的なものじゃない。主観でしかない。じゃあ、この痛みを定量化することはできないか。これ、いろんなところでこう考えられてるんですけども、感染科学の中で、ちょっと提案して、ちょっと実験をやって方法としては、例えば、痛いって今までの一生の中で一番痛かったのは何？ と例えば虫歯抜いた時。で、虫歯抜いた時の痛さっていうのは、なんとなくこう、レベルでこれぐらいですよねっていうのは、お医者さんはつけられるそうなんです。でそれに対して、今の痛みって、それよりも上下って聞いたら、下であるならば、ということで、いわゆる定性的なもの、定量的、そこの業界でしか使えない指摘を作ってあげることになる。つまり、なんだろう、この手法を使えば、定性的なものを定量的にするっていうことが、すべてにおいてできますよっていう方法はないんですけども、何らかの方法で定性的なものを定量的に変えることができるか。例えば、私が大事な拍手を取ったものが、人間の、感覚の中で、色彩と音の関係を、見つけて、それを定量的にしなければ、結局ソフトウェアとして使えないんです。だから、それは、アクセス定量的にする必要はないかっていう見極めとしてはあっても、その手法の手法っていうのをその人につけてあげれば、定量的なものは定量的にすることができます。マーケティングするときに保険って、まあ、その人にとっては、その、要は、より良い生活をするための、に、こう、何らかのアプローチをしていくのが保険だと思っているんですけども、そこで、なかなか、ダイレクトに、今すぐ出てくるような答えではないんですけども、要は、結局だと、こう、その人がどう、難しいな。いいですね。商品を完成化するって言うと、どういったものかって。
すみません、言いました。質問されているの、達也さんに、意図とか、この質問の意図とか、わかります。声出せますか？
はい。いかつでございます。お世話になります。もしもし。
小さな、そっちのオリンピックとか、違うみたい。
達也さん、喋れますか？
喋っていいんですか？喋っていいんでしょうか？
喋ってる？あれ？ちょっと待ってくださいね。
聞こえますか？
はい、達也さん、お願いします。
聞こえてるんでしょうか？
あ、今、すいません。
今、聞こえました。ちょっと
設定を。すいません。先生、ありがとうございました。めちゃめちゃ面白かったです。ありがとうございます。形のないもの、はい、例えばその保険商品というのは、形のないものの最たるものなのかなと思うんですが、感性、形のないものにどうやって感性を当てはめていくのかなという意味で、これをちょっと出させていただきました。サービスと商品ではなく、サービスになっていくんでしょうか。
そうですね、おそらく保険っていうものが、まあ、皆さん保険を入れる、かける理由っていうのはいろいろあるかと思います。本当に将来のためにかけるとか、いわゆるお金の、なんだろう、ある意味の投資ではないけど、まあ、そういった、まあ、基本的には将来のため にかけたもしくは事故が起きたというのは未来にかけているものなので、なかなかその未来がどうなっていく、どれぐらいがいいんですよ、良くなるんですよっていう説明をされたとしても、きっとそこに、なんだろう、今までの保険の説明としか変わらなくなってしまうと思うんですよね。きっとそれはもうすでにされていると思いますし、私もいろいろ保険の話を聞くときには、それをやることによって将来的にどんなメリットがあるんだよっていう。ただ、ここはやはりこう、なんだろう、形成的であって自分に対してどれぐらい直結しているかっていうのが見えてこないから、なんとなく難しい話だからなって思うと思うんですけれども、そこが何らかのこう、きっとこれもお客様それぞれに対して違うアプローチをしなきゃいけない。でも一人一人対して変えることも難しいけれども、なんとなくこう可視化する。それも文字ではなく、なんだ、色彩であったり何なりっていうもので、分かりやすいような、提示をしてあげることによって、お客様がこう、それに対してどれぐらい共感できるかっていうような提示方法とかがあったとすれば、きっと文字であったりとか言葉で説明されるより、もし比較的に説明される方が分かりやすくなっていくと思うんですよね。なので、そこを、いわゆる保険を受けかけることによって、ハッピーになることを視覚化するための、分析方法っていうものを、今はちょっと、すぐにお答えはできないんですけど、見つけてあげて、それをうまく書き上げてあげれば、非常にこう、聞いてる方、説明を聞いてる方が、なんとなくいっぱい言葉を喋られて、催眠にかかってしまうのではなく、おおって言える。おおってなった瞬間に、自分が納得すれば全てが腑に落ちると思うので、お金を出すことに対しても、なんだ、幸せにお金を出せれば、きっと、その人にとっての UX が上がるんじゃないのかと思うんですよね。なので、何らかのそこをちょっと、今本当に、どうしたらっていうとなかなか難しい問題なので、すぐに今お答えできない、お答えはできないんですけども、何らかの方法で視覚化してあげれば、できればなって思いました。すいません、なんか、ダイレクトな答えが出せなくて。
いや、ありがとうございました。本当に面白くて、ウキウキしながら聞いておりました。ありがとうございます。
いいですか。先ほどの、非常にこの興味深いお話で、非常に私もウキウキして聞いてたんですけれども、自販機のですね、はい、問題点っていうんですかね、その新しい方じゃなくて、古い方のタイプの、はい、自販機で、写りを取るために鏡ますよね、とかですね、いうことが何かの、ユーザーの課題ですよね、ということで、はい、そういうことを感性と捉えて何か改善につなぐっていうのは、非常にその通りだと思うんですけど、はい、私今まで自販機の前で鏡、しょっちゅう、毎日のように鏡でいますけど、それがめんどくさいなと、あんまり思わないような人間になってしまっていてですね、
はい、
そういう感性を自分自身が、例えばユーザーがにそういう問題があるよねとか、使い手にこういう問題があるよねっていう気持ちにこう、作り手側もなっていかないとですね、改善になかなかつながらないんですけども、はい、そのアンケートだとかでね、そういうのでまあ感じることあるのかもしれませんけども、はい、そもそも自分自身の感性を鍛える。つまり筋肉だったら筋トレするし、はい、野球だったら素振りをするのようにですね、自分自身の感性を何かこう高めていくためには、なんか絵を描かないといけないんですかね。
それは、
どうすればいいでしょうか。
感性、そうです。感性っていう言葉が、皆さんがこう、よく誤解されてしまうのが、言葉で使うときに、君は感性があるからね、いや、俺は感性がないからさ、こんなんダメだよって、いわゆるその芸術的な話の方に持っていってしまうんですけども、実は感性っていうのは最初にもお話ししたように、その射程というか経験から生まれてくる、感情でしかないんです。だから、例えばこの、これに書いてある人は、これですね、単純に商品を買う、かがむ、釣り銭を受け取る、商品を受け取る、立ち上がるっていう中で、例えばこの行為、コンビニだったり、いろんなところで買い物する中で、かがって行動はないですよ。 だから単純にそこのエクストラの余分なことを見つけて、んそれってっていうふうに、ちょっと疑問を持つって、それの繰り返しでいいと思うんです。だから、それが、例えば僕が気づかない関数ってこういった問題もあるんです。で、多分この問題であったら、その次のやつ、皆さんの中で見てて、僕が提示していなかったね、これおかしいよなとか、これは、いや、別に問題じゃないんじゃないって思ったところもあるんですね。だからこそ、二人以上でやると、何らかの問題が出てくる。例えば、心の中で、物理っていうものが、ものすごく、僕の前の学校の教え子の中で、すごい潔癖の子がいて、小銭で物理もらうのが、もう触るのも嫌だ。そうなったならば、だったら、あそこの中に、要は UV を入れておくなり、なんか全部金メッキしておいて、とか、すれば多少は金、殺せるんじゃないって言ったら、それだったら前半的に買い物できるって言った子がいるんですけども、つまり、全くそれってもちろんエクストリームユーザーに近いです。でも、そういった感覚があるっていう別のものを持ってくれば、実はそれって商品としてなかったっていう。特に、もう、コロナもだいぶこう、効いてきたんで、なんですけど、コロナ禍で多分それを言ってあげて、時間的にお釣りって言ってるとか、全部、滅菌されてるんですよって言ったら、多少のお金が高くても、ユーザーとしてはよかったっていう、ようなことに気づいたりするんで、もう本当に、なんだろう。他の、行動と比べてみて、余分なものを見つけるっていうのも、一つの考えます。決して、レオの話ではないです
。そういう。そういうふうにこういろんなもので比較をしてみるとかいうことの、はい、まあ、癖をつけるというか、そういう目で一つ一つこう見てみるということであって、別に映画上手にならないといけないわけではないわけです。
だから最初のあれです。朝ごはん何食べますか、
ね、
そこで見ていないとか気づかないのに理由を出てくる。本当に朝ごはんの話は、もし人事の方がいらっしゃったら、人事の方が教えてあげると、意外にことも学生は、ご飯っていうので、なやつは頭の回転がっていう教えてあげると、うちの先生がいっぱい言うからです
かね。わかりました。ありがとうございます。
はい。はい、
いいですか、ね、今日いただいた資料を、はい、なんか展開形とかっていうのは可能ですか、
ね、はい、ですね、一部この YouTube の映像とかはちょっとお借りしてきてるんで、なんですけど、それ以外のところは私が持ってるので、なんで、ちょっと入れたら、ちょっと弱かったです。はい、絶対にも、できるんですよ。
ありがとうございます。
すみません。いいですか？はい。以前ですね、本日ありがとうございました。以前ですね、研修でですね、デザイン思考の研修を受けた時に、
はい、
ちょっと医療向けのですね、まあ、訪問医療向けのシステムを題材に、
はい、
ペルソナ、はい、要するにこの先生を、こう、ペルソナ設定してある話。で、こういう自動販売機の場合っていうのはコンシューマーなので、自分たちもそのユーザーになれるので、イメージしやすいんですけど、はい、そういうなんか B2B 的なところで、結構ね、5人ぐらいで話をしたんですけど、はい、医者の気持ちわからんなっていうところが。だから B2B の時に、やっぱりこう、どうそのペルソナ設定して、こうやっていくのかっていうところが、まあ非常に、ペルソナの、難しいところなのかなって、やっぱり
そうですね、
感じまして。
そうなんです。B2B はなかなかこのペルソナの設定が難しいんですよね。いわゆる、その B2B でなければ、お医者さんだったらこれぐらいのお金払えるだろうとかっていう、そういった想像だけでできるんですけども、実際にその、お医者さんが必要としているものに対して、なんだろう、ペルソナだけの設定ではなかなか難しいので、ペルソナのところにある程度の平均的なお医者様の意見っていうものを入れつつ、プラスアルファ、お医者様の方から出てこないようなペルソナ設定、例えば、外科医であれば、外科医っていうのは常に立っているから、足が疲れるよね。だから、これをする場合には、できる限り足に負担がかからない方がいいよねとか、あと、以前、手術台とかで使うために、骨位置の、デザインを頼まれたことがあったんですけども、 そういったオペレーションをしている最中のフットスイッチってものすごくたくさんあるそうなんです。で、その場合、踏み間違いをしては絶対いけない。でも、常に何かの緊急のために足をちょっと上げとかなきゃいけない。これが結構疲れるらしいんですね。っていうような状態を考えてあげてから設定すると、まあ、だったら足をちょっと乗せて、休む場所が作れればいいんじゃないとかっていうような設定ができるんですね。なので、B2B の場合は、我々が一般的にイメージしているペルソナプラス、その業界のなんかフォーマットっていうものを組み合わせてあげて、そこにある人間の性格のところを分析してあげると、だからペルソナを作る前に、エスノグラフィーをしてあげるっていうのが、
またインタビューとかね、そういうお医者さんにインタビューできるやつはインタビュー、はい、インタビューのお題を考えて、
で、インタビューだけだとやっぱり気づかないこともあるので、そこのところで実際に現場に行って、ここの現場で使うんですっていうのがね、あれば、その現場を見てみて、あなたのずっとなんか右足を外に出しているって、なんてなんだろう。あのお客様が見たら、あなたのずっと右足全部外に出してね、っていう。そうすると、多分、医者の中ではそれは当たり前だから、インタビューでは出てこないんだけど、こちらは器用に思ったらっていう。
エクスノグラフィー初めて聞きましたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
他に質問ないでしょうか。で今日ね、この先生が書いた論文で、はい、体験をデザインするビジネスモデルの道具と活用人、
はい、
これ中インタビュー、どこから言うんですか、まだこういうのもあります、ね。参考に読んで
いた。まさにこの論文の中に出てきたのが最後の。
そうです。それじゃあもう質問なければ。これで終わりたいと思いますけど、どうも本当に今日は視聴者の皆さんありがとうございました。